シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。あとこの方にも来ていただいております。
最近はもっぱらハライチのターンを拝聴しています。どうもシネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい。お願いします。よろしくお願いします。
そういう紹介も必要になった。
いやー、ちょっとね、3回目なんで、マンネリをね、防止しようかな。そろそろもうフレッシュさがなくなってきた頃かなと思ったので、
はい、
ちょっとね、変化をつけてみました。
フライチングとは面白いですからね。
面白いですね。はいはい、
おとけさん聞いてないですか？
いや、もう全然わかんないです。
あ、そうですか。
わかんないですか。いやー。今一番面白いラジオ番組と言ってもね、過言ではないですよ。
おー。僕、ヘイタクシーも結構好きですけど。
まあ、今言うのかっていう感じですけど。もう結構長いから。ね、
TBS のラジオですね、
そう、TBS
の。おー。
ハライチってわかりますか？
あ、名前は聞いたことあるけど、顔がちょっと判別できるかわかんないですけど。
本当ですか。はい、ぜひ聞いてください。
はい。
いっぱい落ちてるんで、ネットに。
あ、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。
じゃあ早速行きましょうか。
はい。
はい。で、今日はモンタナの目撃者について話したいんですけど、この作品は2021年制作のアメリカ映画で100分。で、映画 .com の説明を読むと、アンジェリーナ・ジョリーが主演を務め、大自然の脅威とアンセスチャーから少年を守るべく戦う、森林消防隊員を描いたサバイバルサスペンスということです。
うん、
じゃあ、僕から説明、感想を。思います。
はい。
はい。
僕は、すごく面白かったんですけど、一応この、まあ、監督の、脚本とか監督で有名な作品っていうのは一応見てはいるんですけど、まあ、それに比べたら、ウィンドリバーほどではないかなっていう感想ですね。
うん、
全体の評価としては。まあ、全然見て面白かったし、監督ならではの表現というか、まあ、肌感というか、食感というかそういうのがあったので、まあ、満足はしたんですけど、ウィンドリバーが僕の中ではあまりに評価が高すぎるっていう感じですね。
うん。
で、まあ、この監督の作品はやっぱ、監督というか、まあ、脚本もそう含めてですけど、まあ、やってたら見たいなっていう人ですよね。
はい。
まあ、他になんかそういう人いるかなと思ったら、やっぱ、アーロン・ソーキンとかもそうかなっていう感じもするんですけど、
うん、
はい。
まあなんか脚本も結構独特な脚本を書く。まあ監督も、まあアーロン・ソーキンとかそうですけど、なんかめっちゃこう、なんか彼らしいなみたいな。
はい。
そういう監督性がある人だなっていう感想ですね。
はい。
うん。
で、これまでなんかまあ、1、2、3、4、5、6作品で、まあ脚本だけやってるやつとかも含めて、まあ簡単に見えるやつだと6作品ぐらい。今回7作品目かな。ぐらいだと思うんですけど、
はい、
全部一応そのある程度まあもろジャンル映画って感じじゃないけど、結構いろんなジャンルのこう娯楽作まではいかないけどっていう作品をずっと撮ってるなってイメージがあって、最後の追跡はまあもろ西部劇って感じだし、あとはまあなんだろう、今回サバイバルサスペンスっていう感じ言われてますし、あとはウィンドリバーとかクライムサスペンスですし、
うん、
で映画 .com とかの紹介読むと、ボーダーラインはクライムアクションなんですね。
うん、
まあ、そういう感じで、なんかそう、こう結構、ジャンル映画っぽいんですけど、骨格としてはそうなんだけど、まあ、本当見れば、すごい彼自身の独特の色があるっていう感じして、まあ、面白いなっていうところがありますよね。
うん、
だから僕はこの全部通じて思うのは、なんかアメリカ人の、教授っていうか、そういうのを示してくれてるような気がしてて、例えば日本人だったらこう侍とかよく言われるじゃないですか、
うんうんうん。
そういうなんかアメリカ魂的な、古き良き、まあ、かっこつきですけど、古き良きアメリカみたいなのを、こう、なんか描いてるんじゃないかなっていう気がしてて、そういうところが、一般のクライムサスペンスだったりとかちょっと違った結末というか、例えばウィンドリバーとかだと、まあ、他の作品だと、もうちょっと違う、結末になる気がするんですね。でも、ああいう結末になるっていうのは、まあ、なんか、アメリカ人というか、 そのテキサスだったり、まあ、あの彼、監督はテキサス出身ですけど、はい、その南部的な、その、独立独歩というか、国の、その、力に頼らないで生きていくみたいな、
うん、
そういう感じはすごいするんですよね。だから、まあ、最後の追跡とかもそうですけど、なんかこう、警察に頼るだけじゃなくて、自分たち自警団としてやってしまおうみたいなやつが出てきたりとか、まあ、それをよきことというか、まあ、古き良きアメリカっていうのはそういうもんだろうみたいなところをずっと描いてる人なんじゃないかなっていう気がしてて。だからなんか、なんて言うんだろうな。一般に最近のクライムアクションとか、クライムサスペンスとかだったら、やっぱり、警察とか、こう、ちゃんとした正義みたいなの出てきて、捕まったりするじゃないですか。
うん。
うん。
なんていうか、法に外れたような結末は、あんまよく、良しとしてないような気がするんですね。
うん。
でもそういう結末ばっかじゃないことが多くて、この監督の。
うんうん、
それが僕は結構いいなっていうのを思ってますね、
うんうん
うん。で、あともう一つすごい特徴的なのは、そのアメリカの大自然の美しさとか、美しさだけじゃなくて怖さっていうのをすごくうまく表現している人だなっていうのもあって、そこもこう、まあ日本人からしたらあんま見ないような風景がいっぱい出てきて見えるので、
うん、
それも僕がすごい好きな点ですね。
はい。
で、さっき言ったみたいに、その、テキサス出身だから、その、アメリカ南部の男とか文化っていうのをすごい大切にしていって、
うん、
でも、その、大切にしてるんですけど、現代的な視点っていうのを必ず忘れてなくて、その、今だから考えた方がいいんじゃないかっていう問題点、ウィンドリーバーだったら、その、インディアンの扱い方とか、
うん、
まあ、あの、最後の追跡とかもそうですけど、そういう、その点が、なんか、こう、ジャンル映画なんですけど、現代的な視点をちゃんと入れてるから、今見てもすごい新しくなってる、アップデートされてるなっていうのが、まあ、良さの一つなんじゃないかなっていう。
うん、
で、あと、こう、監督の作品の共通点として、大体主人公とか出てくる人って二人組なんですよね。
うんうん、
でその二人組で過去にこう傷を持っていたりすることで、うんうん、人間味のあるドラマが展開されて、ただ単にこうサスペンス要素とかアクション要素だけじゃなくて、ヒューマニズム的なところもよくあるので、
うん、
そういう点でも楽しめるというか、深みがある人だなっていう。で、次にあの、本作の話になるんですけど、まあこれまでと同様そのアメリカの大自然、が舞台で、まあ、ウィンドリバーは冬でしたけど、
うん、
まあ、この真逆の夏というか、
うん、
でもウィンドリバーでは、あの、すぐ隣の州なんですよね。ワイオミング州で、今回はモンタナ州で、ワイオミング州の北にモンタナ州位置するので、
はい、
まあ、あの、気候的には多分似てると思うんですけど、
うん、
季節が全く違うというか、
うん、
多分イエローストーン公園み
たいな。はいはい、なんかありますね。はいはい、
劇中で出てきましたけど、名
前。出てきた気もしますけど、でもなんか、覚えてないですね、
うんうん。
なんか世界遺産らしいんですけど、
はいはい、
ワイオミングとモンタナをこう、またがってるので、
うん、
結構似てる気候なんでしょ
う
ね、
うん。
僕なんかモンタナ州って聞くと、結構レッドオクトーバー OA を思い出すんですけど、
あ、う
ん、レッドオクトーバー OA に出てくる、まあ、キャラがいるんですけど、そいつがすごいなんか、アメリカに憧れてて、
うん、
で、俺は、モンタナで、こう、なんか、余生を過ごすんだみたいなことを、夢を語るシーンがあって、
うんうん
うん、モンタナってどんだけいいとこなんだろうなって、僕は思ったんですよ、それを聞いて。まあ、本作みたいな、大自然の中で生きたいんだなっていうのが、
わかる
感じですね。で、まあ、今作は、そのさっき言ったみたいに、また二人組が三組ぐらい出てくるような話じゃないですか。まあ、アンジョリーナ・ジョリーとコナー君っていうと、
うん、
アリソンとイーサンっていう悪い二人と、
うん、
あ、違うわ。あの、夫婦の二人と、
うん、
あとパトリックとアーサーっていう二人組が三組出てくるじゃないですか。それがなんかこう、普通の映画だったら、悪役とアンジェリーナ・ジョリーの組が出てくることが多いかなっていう気がしてて。まあ、そこになんかでも、アリソンの夫婦が出ることによって、結構こう、膨らみがあるというか、僕はすごいそこが面白かったなっていうのもあるし、うん、
はい、
なんか、 活躍するのが結局そのアリソンとアンジェリーナ・ジョリーっていう最終的な結論っていうか、助けるのは女性だっていうのも結構現代的だなと思ってて、そこもいいですし、まあ結局その3組出てきたことによって、まあ、性別とか人種のバランスもすごい、まあいい感じになってるんじゃないかなっていう気がして、まあ、この3組っていうポイントが僕は本作の色でもあるし、いいところがあるんじゃないかなっていう気もしてます。はい。あと、ま、どうでもいいですけど、あの、Only the Brave っていう映画は何年か前だったんですけど、はい、それでなんか、あの、あれも同じように火事の、山火事の話じゃないですか。はい、あれ、すごい思い出して。なんかあれ、その Only the Brave っていう中で、なんかこう、火が回ってくると、こう、自分の体を防御する、なんか、銀色の袋みたいなのが入るんですけど、それ、今作も出てきて、なんかすごい思い出したか。あの映画を見てると、本当山火事がむちゃくちゃ怖くなるんですよね。それでなんかこう、いろいろ、まあ、全然違う話ですけど、共通点思ったなっていう、はい、話です。僕の話は以上です。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕は、テイラー・シェリダン監督の作品は、実はおそらくモンタナの目撃者が初めてですね。
あ、そうなんですね。
多分最初ですね。で、これを見た後にウィンドリバーをやっと見ました。
あ、そうなんだ。
はい。なので、まあ、二つしか見てないんですけど、先ほど松さんおっしゃったように、なんか、監督の共通して描いてるものみたいなのがちょっと見えてきたなっていう感じはありますね。
うん、
あ、で。
まあ、あれですね。監督作としては、ウィンドリバーとモンタナの目撃者が多分日本で見れるやつだと。
うん。
ああ、そうかそうか。
あの、他は脚本とかなんで。
あ、そうなんですね。あ
の、本人が監督をやってるのだと、ウィンドリバーとモンタナの目撃者になりますね。はい。
じゃあまあ、それだけっていうか、
ま
あ、
そう。監督脚本作の並びとしては、その日本で。そうですね。まずはって感じかもしれない
です。まあ、代表作というのは、まあ、その二つっていうことですかね。はい。で、あ、もう先に言うの忘れましたけど、全体的な評価としては、面白かったです。
うん。
うん。で、まあ、ウィンドリバーの話も先したんで、まあ、重なる部分ありますけど、閉ざされた自然の中で、よそ者対現地人みたいな構図ですよね。
うん、
これがやっぱり、この構図だけで結構面白いというか、うん、設定がいいなっていうふうにやっぱり思いましたし、まあ、あとは、先ほどマッさんおっしゃったように、警官の奥さんが活躍したりとか、
うん、
アンジェリーナ・ジョリーが活躍したりとか、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いましたね。で、今のが、まあ、設定がすごい強度が高いというか、いいなっていうのが、まあ、良かった点一つ目なんですけど、で、二つ目としては、これもまあ、被りますけど、大自然の美しさみたいなとか、まあ、逆にその脅威みたいのも、描いているところが、いいなというふうに思いましたね。で、まあ、特に、まあ、日本ではそんなに多くないんですけど、やっぱり ここは気候的なものとか、落雷のシーンがすごい結構あって、なかなか、まあ、日本ではそんなに経験することないと思うんですけど、
うん、
確率的なものはどれくらいかわからないですけど、まあ、モンタナはすごい多い場所っていうようなことは、ちょっと調べると出てくると思うんですけど、
うん、
まあ、特に、こう、中盤、すごい、のっぱらみたいなところで、
うん、
アンナとコナーが、こう、逃げていくときに、落雷の中を、こう、に走って逃げるみたいなシーンがあったんですけど、うん、ああいうところでどうやって、こう、落雷を避けるかみたいなところですよね。
うん、
多分あれは正しいと思うんですけど、ほぼ。
うん、
ああいう、知恵みたいなのを、こう、山にずっといるハンナが、こう、携わっている人っていう意味で、うん、そういう、なんか、サバイバル術みたいなとかですね。
うん、
まあ、あとは、警官の奥さんの暗号みたいなのを、旦那さんに伝える、うん、どういう暗号だったかちょっとわかんなかったですけど、 ところとか、あと、二人組に襲われた時に殺し屋二人ですね、はい。あれは催涙スプレーだったかわかんないんですけど、なんか、まあ要は火が、火気厳禁のスプレーですね、多分。
うん、
それを、まあ火炎放射器的に使うところとか、
うん
うん、あれが催涙スプレーだったとしたら、ウィンドリバーにもあれ出てきたなっていうところですけど、ね、あの、悪いやつが使うっていうシーンがあったんですけど、
うん、
コンテナにいた隠れてたやつが出てきた瞬間に、
うんうん、
こう、主人公の女性、名前ちょっと忘れましたけど、にかけるみたいなシーンがあるんですけど、
うん、エリザベス・オルセン。
そうそうそう。
うん、
まあ、まあ、そこから、まあ、セルフオマージュじゃないけど、持ってきたのかなとか、ちょっと思ったりとかね、しましたけど、うん。まあ、そういうとこ面白かったですし、で、三つ目としては、まあ、演技が、まあ、見応えがあったなっていうふうに僕は思ったんですけど、まあ、特に、アンジェリーナ・ジョリーと、子役のフィン・リトルっていう子ですね。
うん、
ちょっとノア・ジュプに似てるなって僕は思ったんですけど。
ああ、そうです、
ね、最初そうなのかなと思ったら、ちょっと、やっぱ違う
声でしたね。もう調べちゃった
ね。うん。
違う
んですけど。で、あと、本当前半、最初の方しか出てこないですけど、あの父親の、ちょっと名前僕わかんなかったんですけど、方の演技とかも、うん、その、良かったですね。なんか、特に、その、逃げる二人に関しては、あ、まあまあ、父親も逃げるんですけど、ハンナとコナーに関しては、その、なんか、ドロドロになってっていうかね、泥臭い演技というか、森の中を駆け巡るというか、まあ、川の中に入ったりとか、そういうところも、まあ、見応えありましたし、あと、まあ、父親に関して言うと、まあ、死を覚悟した時に、なんか子供に伝えなきゃいけないことを、みたいなところとか、ちょっとまあ、僕はリアム・ニーソンのあの96時間をちょっと思い出したんですけど、うん、電話で娘にお前は今から誘拐されるからみたいなシーンがあったと思うんですけど、
うん、
あれをちょっと思い出した感じがしましたね。覚悟しろっていうか、うん
うん、
もう先のことは分かってるからこうなったらこうしなさいみたいなところをちゃんと伝えるみたいなところとか、なんかすごい冷静だなっていうのを思ったりとかしましたね。うん。
うん、
その辺が面白かったですね。で、気になった点はっていうと、
うん、
結構あって面白かったんですけど、うん、これまあ若干ケチをつけてる感じになっちゃうと思うんですけど、うん、まあハンナはまあ消防士ですよね、山岳消防士っていうことなんですけど、うん、まあそれにしては腕が細いなって僕は思ったんですね。まあ、これはしょうがないですけど、そこまで役作りをしろっていうことではないと思うんですけど、実際、まあ女性がいるかどうかはわからないんですけど、その山岳消防士に。それ、女性で成り立つのかってか、やっていけるのかっていうところとか、ちょっと気になったりとかしたんですけど、まあまあかなりね、力仕事な感じはするので、どうなのかなっていうところはちょっと思いましたね。
なんかあれは、こう、しばらくやってなさい感じだったじゃないですか。
あ、なんかね、
だから細くなった
んですか。そうなんですかね。で、それで気になったっていうのも、それのもう一点なんですけど、その最初の方ですよね。
うん、
彼らが何をやってるのかちょっとよくわかんなかったんですね。なんか、たむろしてたりとかし、とか、はい、新入生たちをこう、冷やかしに来てたりとか、
はい、
で、なんか急になんか、パラシュートを使ってなんか危ないことしだしたりとか、アンジェリーナ・ジョリーが。で、なんか捕まってみたりとか。この人たちは何をしているの？仕事しなくていいの？
あ、
なんか、休みなのか引退したのか、なんかちょっとその辺がつかめなくって、まあ確かに、主人公は、こう、本当は現場に行きたいんだけど、そうじゃない仕事に就かされてるんだなってことは分かったんですけど、まあ、監視役みたいなのをやらされてるわけですよね。塔にこもって。で、その辺の、まあ、わかんなくてもいいのかもしれないですけど、ちょっと前半ごちゃごちゃしてるっていうか、なんか何をしてるのかっていうのがわかりにくかった。っていうのは僕の読めなかっただけかもしれないですけど、そういうところちょっとありましたね。
僕はオンリー・ザ・ブレイブを見てたので、
あれ
なんだろうなって、すぐ思ったんですよ。
あれなんだろうっていう
回想シーンもあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あの、あ、そうか、オンリー・ザ・ブレイブってその山火事が起きた時に、
はい、
その木をガンガン切るんですね。
そうですよね、うんうん。
で、それをやる人たちじゃないですか。
そういうことですね。うんうん、
だからあの人たちもそれなんだろうなって、あの回想シーンを見て。
はいはいはい。それはわかるんですけど、
はい、
その、なんなんですかね、あの、お休み中っていうことだったのか、その辺がちょっとよくわからないですね。主人公の。
あ、
うん、その、まあ、仲間を助けられなかったっていうことがあったりとか、あの、うん、現地にいた普通の一般人の人も助けられなかったみたいなことがあって、
うん、
まあ、まあ、それなりにショックを受けているというか、そういうことでちょっと休みをもらっているのか、な、どういうことなのかなっていうことを思ったんですね。別に引退をしたとかいうことでもないのかなっていう感じはしたんですけど。
うん、
まあ多分ですけど、
はい、
山火事が起きてない時はね、結構暇なんですよ、
う
ん、
あいつらは。あ、うん、あ、そういうふうにも、あ、そうです。確かにそれ、はい、そうですね。そうなのかもしれないですね。
そう
です
ね。しかないですもん
ね。うんうんうん。
そうですね。
なるほど。
で、それで、だから多分なんかそのお酒を飲んでるとかっていうのは、うんうんうん、こうなんかこう、本来は、ダメだけど、まあ、あいつらとしては別に大丈夫でしょう、みたいな、
うん、
その感じというか。
ああ、なるほどね。そういう表現。
ベテラン感の
やつ。はいはいはいはい。あ、そうかもしれないですね。ああ。
はい。
まあ、そこは、僕としてはちょっとよくわからなかったっていうところなんですけど、うんうん、まあ、あの、だからつまんないということではないですけど、まあ、気になったといえば気になってたので、うん、で、あとは、これも、まあ僕が見れてないだけかもしれないですけど、まあ、アンジェリーナ・ジョリーも、それから、ごめんなさいね、あの、役名と本名がごっちゃなんですけど、ハンナもコナーも、まあ、喪失を経験してるっていうね、大事な人を亡くしているというような設定なわけですよね。で、ウィンドリバーの時に比べると、なんかその設定があんまり活かせてないんじゃないかなっていうようなことをちょっと思ったんですね。
うん
うん、だから何かっていうところは、まあ確かに最後、ちょっと感動的なシーンはあるんですけど、うん。これといって何かっていう感じじゃなかったので、その辺どうなのかなってちょっと思ったんですね、うん。もっとその、まあ、映画が違うんであれですけど、ウィンドリバーの場合は、かなりそこを深く描いているというか、自分だけじゃなくて他の人も大事な人を亡くしているっていうことの表現みたいなことですよね。まあかなり丁寧にされてたかなと思ったんですけど、まあそこは皆さんの意見聞いてみたいところではありますね。
うん。
はい。で、これはまあ僕も若干思ったんですけど、まあこの映画彼女と一緒に見たんですけど、まあ彼女がちょっと気になった点で言ってたのは、まあ、ハンナとコナーがずっと殺し屋たちから逃げてる。山の中に逃げてるんですよね。
うん、
で、終盤、ハンナはかなりボロボロになるわけですよね。
うん、
で、途中でもう、コナーに先に行きなさいみたいなことを言うじゃないですか。そこをまっすぐ行って、左に曲がって、どうのこうのみたいなことを言って、ちょっと別れるみたいなシーンがありますよね。うん、
はい。
で、あそこでかなりハンナはボロボロ歩けない、もう先、この先歩いたり走ったりできないぐらいボロボロだったんだけど、
うん、
まあ、これは映画の設定っていうのもありますし、もう、殺し屋が近づいてきたってとこもあるんですけど、多分。なんか急に元気になったなってちょっと思ったね。
うん。
うん。まあそこは、まあ、そういうもんかなとは思いましたけど、ちょっと気になったといえば気になったんですね。
うん。
うん、
急に元気になる。
元気な、まあかなり。
近づいてきてから
、まあかなり、もう、まあどうしようもないから最後の力を振り絞ってっていうことで言えば全然問題ないと思うんですけど。
うん。
でもその後もまあ、山火事をやり過ごして、
うん。
二人で歩いてきてる感じも、あの、助けが来るまでですよね。あそこに結局戻ってきたわけですよね、歩いて。
うん、
夜通し歩いてかわかるんですけど。まあ、そんなに疲弊してる感じでもなかったといえばなかったかなって思うんですけど、まあ、そこは、僕はそう思ったってだけぐらいのことですけどね。うん、はい。で、
彼女もそう思った。
彼女がそうやって言ってましたね。
言ってた、
うん、 あと、あの、途中足を怪我する、足の裏を怪我してたりとかしましたよね。
うん、
で、まあ、一応消毒して、なんか布かなんか巻いて歩いてましたけど、あの、絶対感染症になるよねとか言ってましたけど。
多少風
とか。まあ、そうそうそう。まあまあ確かになと思いましたけど、まあそこは映画だからさとか言って言ってましたけど、
うん、はい。ゴールドにもつながる。
はい。で、最後なんですけど、多分あの、殺し屋の二人は、一人はパトリックで、
うん、
もう一人はジャックですかね。これで合ってるかどうか、うん、これで合ってると思うんですけど、はい、まあ、一人は炎に焼かれて死ぬんですよね。
うん。
パトリックという、まあ、若い方ですよね。
うん。
うん。長身の方かな。で、もう一人は、まあ、撃たれて、ジャックの方ですね。は、撃たれて死ぬんですけど。
爆発の方ですよね。
そうですね。
はい、はい。
あの、役名はパトリックで、俳優としてはニコラス・ホルトで。
はい。
で、ジャックの方は、エイダン・ギレンが演じていると。
うん。
で、まあ、これは、まあ、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、山火事を起こしたのって、ジャックの方ですよね。
うん。
で、まあ、
運が応報ってことですか。
だったら逆なんですよね。炎で焼かれないといけないのって、うん、パトリックの方じゃなくて、ジャックじゃないかなって僕は思ったんですけど、
うん、
まあ、その細かいところなんですけど、
うん、
山火事を、ちょっと、この映画を見た後に、その、モンタナ州とか、まあ、アメリカの山火事のことをちょっといろいろ調べてて、まあ、大変なわけですよね、今、山火事多くて。
うん、
大変ですね。で、もう、亡くなる人ももちろんいて、
うん、すごい。先日もね、カリフォルニア。
そうそうそうなんですよ。だから、すごい問題になってるんで、
うん、
それを人為的に起こすとは何事かって、やっぱり思う人は思うと思うんですよ。
うん、
ものすごくそこを怒る人はいると思うんですよね。で、それに対して、もし、その、山火事の原因を人為的に作ったやつが、炎で焼かれるんだったら、ちょっと語る必要あると思うんですよね。だから逆の方が良かったんじゃないかなって僕はちょっと思って。まあ、細かいところですけ
ど。なるほど、
はい。というところですかね。はい。まあ、なんか、ケチみたいなのいっぱいつけちゃいましたけど、でも面白かったです。はい。
うん、
はい。以上です。
ありがとうございます。
はい。
ちょっとどうしましょう。23分で話せますか
?23 分。あ、いけると思いますよ。大丈夫。
じゃあ一応、このまま進めますか。
はい。
はい。じゃあ、ケンスお願いします。
はい。僕は、見る前からこの映画はすごく楽しみにしていて、それは、先ほど二人から名前が出た、テイラー・シェリダンの監督、脚本、新作だっていうことが、
うん
やっぱり大きかったですね、
うん。
で、多分テイラー・シェリダンは監督作としては3作目で、1作目のバウンドナインっていうのが DVD スルーかなんかなんですけど、僕はこれを見てなくて、
はい、
あとは彼の脚本でも携わってる作品だと最後の追跡は見てないです。でそれ以外のボーダーライン、ウィンドリバーとボーダーラインの続編と、今年 Amazon プライムで配信されたウィザウトリモース。で、本作っていうのを僕は見ているんですけど、で、僕は、テイラー・シェリダンはすごく作家性が、一貫した作家性を持ってる、作り手だと思っていて、で、その連続性で見るようなところがすごく強いんですけど、その意味で本作もしっかり彼の作家性が発揮されている作品で、まあ、その部分へのリテラシーを持ってみると、やっぱり最初からそこを意識させるような物語だったなっていうふうに感じました。
うんうん、
で、僕なりになんですけど、大きく分けて、二つ、テイラー・シェリダンの作家的要素があると思っていて、
はい、
一つは、暴力っていう大きなシステムの中で生きる小さな個人という構図の物語であるということと、もう一つが、アメリカの罪についての問い直しの物語であるっていうことですね。
うん、
まあ、その二つって、まあ、リンクしてるものだとも思うんですけど、
うん
まあ、これまでの作品全部このことについて描いている話かなっていうふうに思っていて、
うん、
まあ、その意味で、 やっぱりこの映画もしっかりそこが感じられる物語だったので、テイラー・シェリダンの映画だなっていう風な、こう、手触りを強く感じましたね。まあ、あとはやっぱり、こう、サスペンスとかの演出のうまさとか、構成、演出の切れ味みたいな部分とかは相変わらずすごいし、やっぱり映画の中で印象に残る場面とか、なんか、その場面の作り方とか、暴力の見せ方とかが、ちゃんとあったりとかして、やっぱり作り手としてのレベルの高さみたいなのも感じる。本作でもやっぱりちゃんと感じられましたね。で、まあ冒頭から、この場所で生きることの厳しさ、突きつけるような描写で始まるんですけど、それはなんかウィンドリバーとも共通していて、
はい、
アメリカ固有の土地柄みたいなのが、そこで生きる人々の不条理に直結してる話なんですけど、で、最初の場面が、主人公が過去に子供を助けられなかった山火事の回想シーンから始まるんですけど、その子供を救えなかったっていう主人公のトラウマが、一種の町相撲コンプレックスみたいに描くような手つきがあって、まあその、土地的な閉塞感と、町相撲の中で生きるしかない閉塞感みたいな。どちらもなんかアメリカで生きることの閉塞感みたいなのを響かせているような始め方だなと思って、もうこの時点で、ああ、テイラー・シェリダンっぽいなみたいなのをすごく僕は感じながら見てました。で、そう考えると、こう、男勝りな女性像みたいなのを演じてきたアンジェリーナ・ジョリーが、この主演を演じてるっていうのも、なんか、皮肉というか、アメリカ批評の構図を強める必然性があるようなというふうにも感じましたね。で、そのニコラス・ホルトとエイダン・ギレンの殺し屋が登場するシーンの演出とかが、もうつかみとして抜群にうまいと思うんですけど、もうなんか、何の予感もないところから唐突に凄惨な出来事が起きるんで、ものすごくドキッとするんですけど、まあ、もうテイラー・シェルダンの映画見に来てると逆になんか脈絡のない場面ほど嫌な予感がするみたいな。
突然の暴力って結構特徴ですよね。
はい。緩急の感じとか本当に嫌だなーっていう感じなんですけど、なんかこの映画の場合は冒頭にあれを見せておくことで、なんかいつどこから暴力が来るかわからないみたいな怖さがずっと持続するような感じがあって、それはまさに逃げていく親子が、の心情とも一致するものだから、すごく効果的に感じました。で、なんかその殺し屋の描写が、結構こう、なんだろうな、本来アンジェリーナ・ジョリーの視点で進むように撮ると思うんですよ、普通の人だったら。それが結構並列して、まあちょっと群像劇的なというか、殺し屋側と並列の描写で描かれるのが、この映画の、なんか面白さというか、まあちょっと妙な手触りの、話し運びだなと思って見てたんですけど、で、面白いなと思ったのは、この殺し屋が、なんか上司に怒られる場面が入ってるんですよね。で、あれがあることで、なんかこいつらも、大きな組織の中の小さな個人みたいなのがすごい際立つ手触りがあって、つまり、まあなんか、絶対的な悪とか、その象徴的な悪とかがあるわけじゃなくて、まあ、出てきてる人物たちはみんな、なんかこの世界の被害者みたいな、この世界に生きるしかない人たちっていうのがすごく、強調されるような演出だなと思っていて、まあその上で、こう、個人ができることみたいなのを問い直すラストに対して、まあ、この悪役の設定っていうのはすごくいいなと思って、まあ、その描写がある時点では、なんでこの場面があるのかなと思って見るんですけど、まあ、それを考えると、ああ、なるほどなっていうのがあって面白かったです。で、まあ、この殺し屋が、あ、はい。
いや、なんかこれまでのテイラー・シェリダンの悪役とちょっと違うっていうか、ちょっと、さっき言ったみたいに、なんか、コメディ要素というか、今までなんか結構容赦ない、
そうですね。
悪役多かったじゃないですか。まあ、ウィンドリバーもそうですけど。
なんか、だからこの殺し屋たちが、なんかどんどんスマートじゃなくなっていくんですよ。
強い思い。
そう。で、なんか、それによって僕は、ちょっと展開の切れ味を損ねてる部分もあるかなっていうふうには感じたんですけど、つまり、まあ正直言うと、 ロジックとしてぬるくなる場面がちょっと出てきちゃうというか、ただ爪が甘いだけじゃんみたいなのが、まあ、正直ロジックとして何回も出るんで、ちょっと話し運びの都合を感じてしまうところもあるんですけど、でもそれ以上に、やっぱりさっき言ったその、まあ、結局彼らも、この世界の秩序をコントロールできるような人ではないっていうところが強調されるような感じがして、まあ、興味深いなと思って、この描き方のバランスはと思って見てましたね。で、まあ、その意味で、先ほど松さんが言ってた、警官夫妻ですよね。その、まあ、追いかけられている子供と追っ手の殺し屋っていうところの構図に巻き込まれる現地の人っていうので、はい、警官とその妊娠中の妻っていうのが登場するんですけど、まあなんか彼、その二人がその意外な活躍を見せるところとかは、まあ脚本的なツイストとしてもすごい面白いと思って、まあまさかこいつが活躍するのかっていう面白さがある、あるんですけど、でもなんかその、まあさっきマスさんも言われてた、その、あの妻の方が活躍するっていうのはすごくこう、まあ、主人公の活躍とも合わせて、まあ、象徴的な意味があるようにも思うし、あとは、その、最終的にあの、エイダン・ギレンの殺し屋と、妊娠中の妻が、まあ、西部劇的な構図で決着をつけるんですけど、一騎打ちの場面があるんですけど、あそこのラストで、二人が、まあ、エイダン・ギレンの殺し屋が言う、こんなところはうんざりだって言葉で、言って死ぬんですけど、まああれは結構大事なセリフだなと思っていて、まあつまりみんなここで生きるしかない人々の話だから、あれはすごくなんかこの場所だけじゃなくてアメリカ全体のことを指しているような意味もあるし、それに対してあの妻がそれは私も同じっていうふうなことを捨て台詞として言うのは、まあ、すごくこうなんだろうな、あのキャラクター同士の構図としてはすごく象徴的な意味があるよ、あるように感じましたね。で、その、まあ、あの夫婦は、その、そういう、あの場所に、で生きてる人たちなので、まあ、その、アメリカ的な暴力的力学とかに迎合するわけでもなく、まあ、その、いわゆる自然の不条理の中で生きることを選択した人たちなんで、まあ、その中で、個人にできる原理原則を守って、生活の秩序を保っている人たちなので、まあ、そういう人たちが、まあ、まさにアメリカ的な暴力と対峙するっていうのはすごく、こう、この映画の大事な構図かなと思うんですけど、まあ、まさにそういう、こう、小さな個人としての苦悩っていうのに、まあ、最も向き合っているのが主人公のハンナ、あの、アンジェリーナ・ジョリーの存在だし、その、彼女が最終的に選択するのが、両親とか尊厳を守るための戦いっていうのが、まさにこの映画の伝えたいことなんだろうな、というふうに感じながら見てました。で、なんか、その、まあ、さっき音圭さんが言ってた冒頭の、そのお酒飲んで、パラシュートで遊んでみたいな場面っていうのは、はいはい、まあ、僕は、なんだろうな、あの主人公の、その、町相撲コンプレックスのこじれみたいなのをすごく強く感じてて、
なるほど、
その彼女は、つまり自分は男らしい人間であるってことを証明したい人だと思って見てたんですね。でも僕はなんか、そんなことをする必要はないというか、なんかその、そういう、まあ、あの世界観のマッチョイズムみたいなのに対して、そうあるべきみたいな抑圧を抱えてる人だと思うんですけど、
はい、
まあ彼女のそこからの解放というか、その中で個人のできることについての問い直しみたいなのを強く感じるんですけど、なんかその、そういう意味で、ラストにこう、まあ、厳しい自然と、アメリカ的マチズモに板挟みにされている彼女が、まあ、制裁を自然に委ねて、男性的暴力に打ち勝つっていうラストは、まあ、テーマの回収としては綺麗な構図かなって思って見てました。まあ、ちょっとさっきも言ったみたいにロジックとしては塗る、いい部分はあるけど、象徴的な構図ではあるなと思って。で、まあその、世界は非情だけど、でもヒューマニズムは信じたいっていうのは、まあすごくこう、テイラー・シェリダンの理想論とも重なるような感じがするし、 なんかそれを安易なハッピーエンドで片付けないで、まあ要は犠牲が出る話でもあるし、この映画は。でも、それでも、その少しだけ世界が良くなってほしいっていうような祈りを託すような要因で終わるのも、まあテイラー・シェリダンの誠実なバランスかなっていうふうに感じました。で、まあ僕もマッサンが言ったみたいに、ウィンドリバーと比べると、本作はやっぱりちょっとマイルドになっているところはあるなと思っていて、まあ、ウィンドリバーの方が研ぎ澄まされてるし、その、よりこう、よりこう、個のよるべなさみたいな部分が、強い設定だと思うんですよね、で。その意味で僕が一番この映画で不満に思ったところは、最後に、マスコミを頼るところなんですよ。で僕は、この設定で、最終的に社会に委ねるっていうのの信頼性ってどこにあるのかなって思っていて、なんかもっと厳しい話になるかなと思ってラスト見てたんですよ。結局彼らの持ってる機密情報は、このやり方だったら明かされない可能性も全然あるよなと思って、隠蔽されるというか、もみ消されるというか、その殺し屋たちのバックグラウンドを描いてたことで、より大きな存在みたいなのも匂わされてるし、国家的な存在というか。で、なんかその、ものすごく抽象的なアドバイスをするじゃないですか、試合が。信用できる人間を頼って、メディアの人を呼びなさいみたいな、それはどういう基準で判断するのかが、この映画の中では全く示されないんで、だからなんかそこは、なんか、テイラー・シェリダンだったら、より個人的な解決に向かうのかなと思って見ていたところではあったので、なんか、その、結構直接的に社会と接続しようとするんだなっていうのが、ちょっと意外だったし、なんかあんまりこう、なんだろうな、ああ、すごくこう、生前的な着地だなと思って見ましたね。ちょっと意外でした。
なるほど。
まあ、あれでいいんだろうなとも思うんですけど、なんか、ただなんか、意外と優しいというか、まあちょっと意地悪な言い方をすると、あったりしたなっていう感じもしましたね。まあでも、全体としては、すごくこう、やっぱりテイラー・シェリダンの映画だし、描こうとしてる部分は従前に感じられて、とても面白かったですね。はい、そういう感じです。
はい、ありがとうございます。
僕はデータに関しては、マクガフィン的なもんだと思って、なんか、存在を最後忘れてましたね。確かに、その解決策がいいのかって言われたら、そうですね。
僕は。
まあ、正直言うと、はい、その、今の時、もう、あのサスペンスの描き方は成立しないと思うんで、リアリティで言うと。もう、クラウドとかが発展してるし、データ社会なんで、もうあんなアナログな、その、ね、アナログな秘密の、を巡るサスペンスって、まあ正直成立しないと思うんで、そこのリアリティに関してはもうその時点でもう目をつぶるべきなんだろうなとも思うんですけど、
なるほどね。
まあちょっとね、その、とは思いましたね。
僕はデータとかそういうものを誰かに渡せばいいだけだったら、親父事前にできたわけじゃないですか、多分。信頼できる、例えば、テレビ局の人とかがいたとすれば、その人に渡せばいいんじゃないかなって途中で思ったんですけど、まあ、それでも、なんやかんやで圧力がかかって隠蔽されるかもしれないから、あれは、僕最後、テレビ局を呼んで、生放送で、インタビューを受けるみたいな設定にしたのかなと思ったんですね、僕は。それだったらもう防ぎようが、隠しようがないじゃないですか。っていう納得の仕方をしたんですけど、僕は。
でもまあ、なんか、もうそもそも論で言うと、あの子供が持ってる情報の真偽についても、どうやって証明するんだろうなと思って。
そうですね。
だから、まあ、プラン B がないこと自体が僕は不思議でしょうがなかったんですけど。
確かに。
まあなんかそこはね、まあマクガフィンという捉え方が一番、なんていうか。
まあ物語的には、まあ。
はい。
まあそうですね。ウィンドリバーは、まあ、最後に字幕で出るんですけど、まあ、 インディアンの女性の失踪者の話がちょっと出るじゃないですか。
うん、
まあ、今回の作品は別にそういったものは特には出なかったと思うんですよね。
うん、
で、なんか、まあ、別に出さなくてもいいんですけど、なんか出してもよかったんじゃないかなって僕はちょっと思って、その、テイラー・シェリダンが描きたかったことじゃないかもしれないですけど、僕が今から言うことは。
うん、
例えば、地球が、まあ、温暖化してることによって、山火事の数が増えてますとか、山火事が起こりやすくなってますとか、まあまあ、全然そんなこと描きたいことじゃないかもしれないですけど、例えばなんかそういうメッセージを、あるかな、あってもよかったのかなとかちょっと思ったんですけど、まあちょっとでも話が違う方向に行っちゃうかもしれないですけど、
まあなんか僕、なんていうんですかね、まあこじつけ的な解釈をするなら、
はい。
まあウィンドリバーも、モンタナの目撃者も、
うん、
そこで生きていることで奪われてきた人々の話だと思うんですよね。で、つまりウィンドリバーは、あの居住区、が寒くて行き場がないっていうことと、
うん、
まあその人々そのそこで生きることで、まあ人為的な搾取にもあっているというか、その暴力にもさらされているっていうことを、まあ対にして描いている作品だと思うんですよ。その、
うんうん、
で、まあその意味でモンタナの目撃者も、その自然の脅威っていうものと人為的な暴力っていうものを、まあある意味鏡合わせのような構図にしている。まあ意図的にそういう構図にしている作品だと思うんですよね。
うん、
その火事も人が起こすものだし、
うんうん、
その暴力によって奪われた人と、それと戦っている人っていうか、うんうん、その自然と戦っていることがそのまま暴力と戦うことと直結するようになっていくっていうか、
うんうん、
そもそもは自然現象だけど、
はい、
あの映画の中の火事っていうのが、まあ、その人が引き起こしているものだっていうのを考えると、
うん。
なんかそういう意味では、直接的ではない、その、アンジェリーナ・ジョリーが戦うべきのは殺し屋ではないですけど、その本来の社会的立場からすると。うんうん、でもなんかその、構図としては、テイラー・シェリダン的かなと思ったりしましたね。
うん
うんまあ、そこが確かにちょっと、こう、もう少しこう、なんだろうな、ウィンドリバーはやっぱりそこがものすごく綺麗にまとまってたと思うん
ですね。
必然的に一本になってた感じがして、まあ、確かに乙啓さんが言うみたいに、あのアンジェリーナ・ジョリーのキャラクターとあのコナーっていう子供のキャラクターが、あの本当にうまく対象になってるかっていうとそうじゃないから、
うん、
うん、アンジェリーナ・ジョリー側の必然性しかないんですよ。
うんうんうんうん、
この二人の関係
性。確かに、そうですね、うん。子供をっていうことですよね。
そうですね、
うんうんうん
で。結構僕は子供のドラマの処理激甘だと思ってるんで、この映画。だって親父死んでるから、
うん、
大悲劇だよって思うし。そう
まあ確かに、
目の前ですよね、
うん。
彼のケアだよ、一番大事なのはって思うから、なんかそのアンジェリーナ・ジョリーの方の自己実現で終わってしまうのも、ちょっと僕は処理としては、うん、
なるほど。
なんか、ちょっとなって思うところでもありますね。考えてみると。なんか、あのニュースを発表できることで報われるかなって言うと、まあ、そういうことじゃないしなと思うから。
そうですね、うん。
そこまでのフォローは全然ないから。
うんうんうん
うん、僕は結構ラストはね、あ、終わるんだ、ここでって感じもすごいあったんで。
はい、なんか、その最後、ハンナとコナーが喋るシーンがあって、ちょっとセリフは忘れちゃったんですけど、コナーがこれから僕はどうしていけばいいのみたいなこと言うじゃないですか。ああ、そうですね。うん。で、あ、もしかしてハンナが引き取るのかなとかちょっと若干思ったりしたんですけど、まあでも、親類がいるだろうからそんなわけねえよなとか思って、まあやっぱそうなんなかったんですけど、で、ハンナが何ていう言葉をかけたかちょっと覚えてないんですけど、どうでしたかね。
あれどうでしたっけ。覚えてないってことはやっぱね、そこに対して根本的な解決は示しようがないってことだと思うんですよね。
なんかそれっぽい言葉を言うしかなかったって感じなんですよね、多分ね。うん。
だからハンナのバックグラウンドをもうちょっと描かないと、
うん、
ウィンドリバー的な その土地とのつながりっていうところは出てこないです
よね。
まあ、時間的にはしょうがないし、テーマ的にはしょうがないんでしょうけど、
うん、
インドリバーそこが強すぎるじゃないですか。強すぎる。いい意味で。それがないのがちょっとね、かもしれない。
うん。
それが乙女さん言うように、その体つきとかも、その土地の人間にはあまり見えないっていうところもちょっと問題なのかもしれないです
ね。うん。うん、確か。まあ、そうそういう意味でちょっとね、やっぱこう、ネジが緩いところがあるというか、
うんうんうん、
それはね、やっぱどうしても感じなくはない。そういうのがな全くない映画ではないですよね。
うん
うん、
まあ、なんだろうか。こう、アンジェリーナ・ジョリー主演作として期待して見に行った普通の人が、
うんうんうん、
全然違うっていうのを楽しんでくれたらいいなと思う。
ああ、なるほど。
うん、
みんなが期待したようなヒロイックな話じゃないし、
うん、
なんならアンジェリーナ・ジョリーは殺し屋と会ってもいないのにどんどんボロボロになるから、
うん、そうですね、
うん、まだ何も起こってないのにもうボロボロだよこの人と思ったもんな、
う
ん、
そうなんですよね。雷落ちてくるし、
一回気絶してたからな。
そうそうそう、
うん、
やっぱ雷の表現とかね、結構怖いなっていうかね、あのさっきも言ったんですけど、あの平原のところでバンバン雷が落ちてるじゃないですか、うん、そんなに落ちるのかなとか思って、
まあなんかありますよ、時計さんとか。
いや僕は大丈夫です。
はい、大丈夫ですか。
うん、
じゃあここで、はい、じゃあ今日はモンタナの目撃者について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。